FPS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの5章12節から24節を見ていきます。このセクションはアダムにある死、またはキリストにある命と題して見ていきます。長年、私は理由がわからない健康の問題がありました。しょっちゅう弱く疲れを感じていて、いつも風邪をひいているような感じでした。長い話を短く説明すると、タイで病院に行ったとき、とっても弱く感じていました。いろんな検査をした結果、私の腎臓に機能していない、あまり機能にしていないという問題がありました。それは、私がイブプロフィンを飲みすぎていたことによるものでした。何年間も私の体は弱く病気がちでした。理由もわかりませんでした。その原因もわからなかった。人間というのは死に至る病にかかっています。でもその理由というのを知りません。パウロがここで明らかにするのが、この人間の病気、死に至る病気の源、また本当の命につながる源をここで教えます。一緒に祈っていきましょう。心を整えて今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたの御言葉感謝します。どうかあなたの聖霊が私たちを教え、もっと今日私たちにキリストをあらわにしてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマの最初の4章というのは、すべての人が罪を犯したというふうに説明しています。ローマの5章の12節から21節で、パウロの中心的な教えを教え始め、そこでは人間には罪の性質があるということを教えています。パウロはアダムまで遡り、最初の人アダムがから死に囚われ支配されてしまう。私たちはアダムからこの罪の性質を受け取ったというふうにパウロは教えています。しかし今私たちはこの命でイエスを通して支配することができます。言い方を変えると、私たちは私たちが持っている罪の性質に打ち勝つことができる。その理由というのは、私たちが神様に新しい性質を神様の恵みを通して与えられているからです。イエスが私たちの義である方であり、イエスが私たちのうちに生きておられるからです。イエスが私たちの勝利であります。私たちがこの人生で命のうちに支配することができるのはイエスのおかげです。イエスがすでに勝利を打ち勝ってくださり、私たちの罪を十字架によって許してくださいました。私たち一人一人のうちに聖霊を通して宿り、私たちに罪に打ち勝つ勝利を与えてくれ、また私たちのうちに内在してくださいます。ローマの1章から4章では、神が私たちの罪を許し、私たちが神の御前で義とされるということを説明しています。これを義人というふうに見ました。5章から8節では、聖化についてフォーカスしていて、義人は過去の罪に対する罰から私たちを解放してくれ、聖化というのは私たちが罪を犯させる罪の性質の力から私たちを救い出すものです。パウロはこのトピックをこの5章の12節から21節で話し始め、また、ローマの8章の終わりまで高校に集中して書いていきます。一緒にローマの12章、あ、 5章の12節から14節を読んでいきましょう。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。黙想の質問。罪の性質はどのようにしてすべての人類に受け継がれたのでしょうか。なぜアダムの子孫は死に支配されているのでしょうか。12節でパウロが説明しますし、どのようにして一人の人の死が多くの人の救いにを与えることができるか。またパウロは一人の人の行動、この場合アダムが全人類を影響するか説明していきます。もう一度12節を読んでいきます。12節で、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、私たちは人間、人類というのは二つの共通して真実なことがあります。私たち皆不完全であり罪人です。二つ目が、私たちは皆死にます。これを否定できることではないと思います。すべての人は罪を犯し悪いことをします。またすべての人は死を味わいます。もうほとんどの人がこれを認めます。でも、なぜ人が罪を犯すのか、またどのようにしてこの罪から自由になるかということを説明できる人はいません。パウロは、罪がこの世に来たのは、私たちが罪の性質を受け継いだ理由というのは、アダムによってだというふうに宣言していて、12節でちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入りというふうに書いてあります。アダムが神に対して罪を犯し、神との距離を作り、神が人類にこの死を与えた。この話というのは創世記の2章と3章で見えることです。神様はアダムに、創世記の2章の17節で、しかし善悪の知識の木から食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬというふうに言っていました。アダムは神様の命令に反していきました。その裁き罰というのが霊的な死、また肉体的な死というのがアダムの上に、アダムの子孫の上に落ちました。アダムが罪を犯したとき、アダムの内なる性質が罪あるものとなってしまいました。アダムは霊的に死んでしまい、この罪が神との、隔たりを作っていきました。アダムはもちろん身体的に肉体的にも死を経験しました。罪のためです。アダムの子孫はみんなアダムの罪の性質を受け継いでいます。みんな罪を犯します。なぜならみんな罪の性質を持っているからです。この罪という病気は私たちがアダムを通して受け継いだものです。私たちの罪の性質というのは私たちにアダムから継がれていっているものです。私たちは罪を犯すから罪人ではなく、私たちが罪を犯す理由が私たちが罪人だからです。人々は頑張って罪を犯すのをやめようとすることはできます。でもどんだけ頑張っても私たちは罪に打ち勝つことができない。その理由が私たちには罪の性質があるからです。私たちがこのような 病、病気と立ち向かうためには、まず何が問題なのかとはっきりわからないといけません。パウロがここで大きな声ではっきりと中心的な問題が私たちのうちにある罪の性質だというふうに歌っています。13節と14節読んでみましょう。ここではパウロが12節で伝えていることを説明していきます。実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども、死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには、罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。人類、人間、みんな、罪人として見られる理由というのは罪の性質があります。律法というのがモーセに与えられる前から、神の律法のリストがある前から、同じでした。だから、彼らが破った命令がなくても、彼らは罪人でした。この世に罪があるというふうに、パウロは言っています。でも、律法がないところに罪は認められませんでした。人々は罪人でした。でも、律法がその罪を行動として明らかにしなかった。なぜなら律法がまだ与えられてなかったからです。14節で、しかし、アダムの時からモーセの時まで死が支配しましたと書いてあります。人は罪によって、死に至る罪によって支配され、でも罪がある人たちだから、これは律法がある前からのことでした。私たちと同じように罪の性質がある人たちでした。モーセに与えられた律法は破らなかったかもしれない。アダムと同じ罪を犯さなかったかもしれない。でも彼らは罪になる性質を持つ、内なる心を持った同じようにな、そのルール下にいる人たちでした。14節の最後で、アダムは来たるべき方の雛形ですと書いてあります。アダムもイエスも人類に自分の行動で影響を与えました。私たちがどのように罪の性質から自由になるかというのを理解し始められるところです。アダムによって受け継がれた罪の性質、これ全人類に引き継がれているものです。同じようにイエスは自分の義なる性質と命を私たちに受け継ぐこと、十字架でやってくれたことを通して受け継ぐことができます。第一コリント15章の22節では、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのですと書いてあります。ここで伝えようとしていることはとっても明白です。私たちはアダムにある死、またはキリストにある命、どちらかを経験します。アダムにあっては死があり、キリストのうちには命があります。私たちの存在、未来、私たちの人生がアダムの性質で生きるか、私たちがキリストを通して受ける新しい性質で生きるかのどちらかです。このメインポイントというのは一致であります。私たちがアダムと一つになるのか、それともイエスと一つになって一致していくのか、アダムから受け継いだ罪の性質に私たちが根ざして生きるのか、またイエスに根ざし、イエスと一つになり一致し、イエスの内在する命によって私たちが生きるのか、どちらかです。人類のアダムとの一致というのは死と裁きとにつながります。私たちがキリストと一致し、イエスの命と義を受け取ることができます。 キリストとの位置というのはパウロの教えの中心な的なところです。イエスとの位置というのは私たちのに癒しと私たちの魂に命をもたらします。私たちは罪の性質をから自由に解放されることができるのはイエスと一致をすることを通してです。イエスがこのことをヨハネの15章ではっきりと説明し、イエスと一致すること、一つになることをこのように説明しています。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまってなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何をすることができないのです。私たちがイエスのうちにいると、一致していると、イエスが私たちのうちにおられます。私たちはキリストと一つになり、私たちがイエスとの一致を通して、罪、自分、律法に打ち勝つ命を生きることをイエスが可能としてくれます。パウロはローマの6章、7章、8章でこれについて話していきます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちにイエスを与えてくれたことを感謝します。あなたがイエスを送り、私たちの罪の捧げ物として、犠牲として与えてくれ、また私たちにイエスにある義、内側から義になれる、またイエスの命を体験できることを与えてくれたことを感謝します。私たちが毎日どのようにキリストのうちに、キリストと一つになり生きていくべきかを表し続けてください。これらすべてイエス・キリストの尊き皆によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。